こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。パワーポイント資料作成プロフェッショナルの大原則生成 AI 対応版は、松雨純一郎がビジネス資料作りを単なるソフト操作や見栄えの調整ではなく、相手の理解と行動を設計する仕事として扱った実務書である企画提案、営業報告会議、研修などで使う資料を対象に、目的設定からストーリー設計、情報収集、スライド化、配布と発表までを一貫した工程として整理する。9番で示された資料作成の原則を土台に生成 AI を各工程で活用する観点を加えた改訂版である。中心にあるのは、説明者が不在でも要点根拠求める行動が伝わる一人歩きする資料という考え方だ。グラフ、箇条書き、レイアウトの技法も扱うが、それらは装飾のためではなく、論理と意思決定を支えるための手段として位置づけられている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一人歩きする資料を基準に、見た目より意思決定の働きかけを重視する本書の特色は、良いパワーポイントを整った配色や洗練された図形だけで判定しない点にある。資料は読み手の元へ配布され、作成者が説明しない場面でも参照される。その他、何を伝えるのかが明確で、一目で用紙を把握でき、主張を支える根拠があり、情報が整理され、読み手に期待する行動が具体的であることが重視される。これは発表中の補助画面としてのスライドと後から読まれる説明資料の差を意識させる考え方でもある。前者では話し手が補足できるが、後者では資料自体が論理の空白を埋めなければならない。本書は資料を相手に考えさせすぎる情報の置き場ではなく、判断を助ける設計物として捉える。結果として、作成作業はデザイン工程から始まらず、誰に何を理解してほしいか、どの行動を促したいかを定める工程から始まる。提案書、経営報告、社内次議のいずれにも応用しやすい基準である。次に、相手分析と目的設定を、解決策、効果、行動へ接続する資料の目的設定では、伝達内容を先に大量に並べるのではなく、相手と期待行動を具体化する、相手に決裁権や影響力があるか、何に関心を持ち、何を障壁と感じるかを考えることで、必要な根拠や説明順序が変わるからである。さらに、自分や自部門が相手からどう見られているかも、資料の信頼性に関わる要素として扱われる。例えば、実行力への懸念がある相手には、魅力的な施策だけでなく、体制期限、確認方法まで示す必要がある。本書では、伝えるべき内容を課題、解決策、効果、行動の要素で圧縮して考える方向性が示される。この整理は、資料が状況説明だけで終わることを防ぐ。現状の問題を示しても、打ち手との対応関係や実施後の効果、次に誰が何をするかが書ければ読み手は判断しにくい。目的設定を前段に置くことで、後の情報収集構成、図表の選択に一貫した判断基準を与えるのである。さらに、背景から課題解決策、効果へ進むストーリーとスケルトンを先に固める本書は、個々のスライドを作り込んでから全体をつなぐ方法より、先に資料全体の物語を設計する方法を重視する。典型的な流れとして、背景で問題の重要性を示し、現状と目指す姿の差から課題を特定し、その課題に対応する解決策と期待効果を提示する。この順序には結論を唐突に見せず、なぜその施策が必要で妥当なのかを読み手が追えるようにする働きがある。課題の深掘りでは、原因を整理し、重要性や解決可能性を踏まえて取り組むべき論点を絞る必要がある。解決策は課題と明確に対応しなければならず、効果は希望的な表現ではなく、必要資源や行動計画とも整合させる必要がある。こうした設計を支えるのが、タイトルとメッセージを中心に置いたスケルトンである。詳細な図表を作る前に骨組みを並べることで、重複、論理の飛躍、結論との不整合を早期に発見できる。資料作成を局所的な編集作業ではなく、全体最適を繰り返すプロセスとして扱う点が重要である。そして、箇条書き、図解、グラフを読み手の認知負荷を下げる3つの表現として使い分ける。本書では、スライドの表現を箇条書き、図解グラフという主要な型で捉え、それぞれに適した情報の扱い方を示す。箇条書きは、まず伝えたい内容を書き出し、文を分解して階層化することで論点の並びを整える。最初から簡潔な文章を書こうとすると論点が抜けやすいため、内容の洗い出しと構造化を分ける発想が有効になる。図解では、列挙、拡散、流れ、対比、マトリックス、表、工程計画などの形を通じ関係性を文字だけで説明しない矢印配置強調図形の使い方は、読み手の視線を誘導し、何を比較しどこに因果関係があるかを直感的に理解させるためのものだ。グラフでは数値の正確な掲載にとどまらず、比較推移、構成、分布など示したい論点に合う形式を選ぶことが求められる。3つに共通する基準は、情報量を増やすことではなく、 読み手が短時間で主張と根拠の関係を把握できるようにすることである。最後に作業環境統一ルール、生成 AI 活用を組み合わせ速さを思考の時間へ変える。本書は資料の質だけでなく再現性と作成効率にも踏み込む。ショートカット、クイックアクセスツールバー、スライドマスター、テンプレートなどを整え繰り返し発生する操作を減らすことは単なる時短ではない。空いた時間を目的の再確認、根拠の検証、ストーリーの修正に充てられるため成果物の説得力にもつながる。フォント、文字サイズ、配色、配置、図形、矢印のルールをあらかじめ定めることも、統一感を出すだけでなく各スライドでの細かな判断を減らす役割を持つ。さらに生成 AI 対応版では構成案の検討、情報整理、表現の叩き台、想定問答などに生成 AI を活用する視点が加わる。ただし AI は目的や根拠の妥当性を自動的に保証する存在ではない。本書の工程設計に沿って使うなら AI は考える作業を省く道具ではなく反復的な作業を補助し、人が判断すべき論点に集中するための手段となる。最終的な事実確認、相手への適合、責任ある結論は作成者が担うべきである。結論として、本書はPowerPointの基本操作を初めて学ぶための入門書というより、日常的に業務資料を作り、提案や報告の質と速度を同時に高めたい実務者に向く、営業企画マーケティング、コンサルティング、管理職、人事、技術部門など資料を通じて関係者の判断や協力を得る立場の読者に特に有用である。デザインの小技だけを集めた本と異なり、本書は目的設定、相手分析、仮説に基づく情報収集、ストーリー、表現、配布と発表を連続した仕事として扱う。そのため図をきれいにする方法だけでなく、何を載せるべきか、何を削るべきか、なぜその順番で示すのかを考える基盤を得られる。豊富な原則と具体的な表現パターンは作成中に迷った際の確認表としても機能する。一方で情報量は多く、 PowerPoint 未経験者には操作の補助教材が必要になる場合もある。それでも資料を一人歩きさせるという明確な到達点と生成 AI を工程に組み込む視点を合わせ持つことが本書を実務的な資料作成書として際立たせている。ご支援いただける場合は松網純一郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。